声の候補武蔵村山、令和8年2026年8月1日発行、第1166号。発行武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる街。編集企画財政部、広報プロモーション課。住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111、代表、ファックス042-563-0793、ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。紙面には武蔵村山市のホームページ、X、LINE、Instagram の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和8年7月1日現在の市の人口と世帯、速報値、男 35,095人、前月比33人増、女 35,429人、25人減、合計 75,204人、8人増、世帯数 33,844世帯、36世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所広報プロモーション課、内線315までお電話ください。皆様こんにちは。8月1日号は、全体16ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、特集、いつまでも元気に、今日から始めるお互い様体操。2、健康。3、8月の無料相談。4、福祉。5、生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえ、生活保護費の追加給付をします。6、平和を願って。7、市政。8、防災行政無線全国一斉情報伝達試験、8月26日水曜日午前11時。9、第18回村山デーダラ祭り出展者募集。申し込み期間8月3日月曜日から8月31日月曜日。10、催し物。11、総合体育館からのお知らせ。12、生涯学習フェスティバル。11月1日日曜日10時から15時。出演者、ボランティア募集中。13、村山大島紬の染色技法でオリジナル T シャツを作ろう。14、桜ホールの催し。15、姉妹都市長野県栄村に遊びに行こう。16、第3回武蔵村山市ビジネスプランコンテスト。17、みんなの思いを紡ぐ夏祭り。8月8日土曜日から11日火曜日祝日、17時から20時。18、子育て情報。19、子ども食堂。20、第45回観光納涼花火大会。8月29日土曜日。21、市政クイズ。22、その他のお知らせ。23、広場。24、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、特集、いつまでも元気に。 今日から始めるお互い様体操。お互い様体操は、地域の集いの場のお互い様サロンで、参加者みんなでできる体操として誕生しました。今回の特集では、誰でも無理なく取り組めるストレッチや筋力トレーニングを中心にご紹介します。紙面一面に大きな写真があります。大勢の人が集まり、椅子に座って、組んだ両手を頭の上までまっすぐ持ち上げ、背筋を伸ばす体操をしている写真です。いつまでも元気に、今日から始めるお互い様体操。足の怪我予防、転倒予防、体力アップ、の3種類の体操について説明をします。いずれも椅子に座って行う体操です。1. 足の怪我予防、左右1回ずつ、下肢のストレッチ。座ったついでにストレッチ。1. 股関節のストレッチ。1. 両手で膝を抱えて、2. ぐーっとお腹側に引きつける。2. 内もものストレッチ。片方の足首部分をもう片方の太ももの上に乗せる。3. お尻のストレッチ。2の体勢のまま、上体を前に倒すとお尻のストレッチに。なお、2と3は、股関節を手術している方は行わないようにしましょう。無理のない範囲で継続的に行うことで、体が丈夫になっていることを実感します。2. 転倒予防、左右1回ずつ、または両足同時。座って筋力トレーニング。テレビを見ながら筋トレもできる。1. 足踏み。左右交互にリズムよく。2. 膝の曲げ伸ばし。1. 両足を揃えてから。2. 片方の足を上に伸ばす。3. 両足リフト運動。2で両足を揃えたら、両足をぐーっとお腹に引きつける。体操を毎日行うことで、免疫力が上がり、風邪をひきづらくなった気がします。3. 体力アップ。サーキットトレーニング。リズムに合わせて楽しく体力アップ。サーキットトレーニングは、数種の筋トレと有酸素運動、お互い様体操では足踏み、を交互に繰り返すことで、体力アップのほか、筋力や持久力も鍛えられます。スタート、足踏み。まずは足踏みから。好きな音楽のリズムに合わせて、足踏みをしながら呼吸を整えましょう。1、手肘タッチ、プラスもも上げ。1、両手を大きく開く。2、手と肘を合わせ、片方のももを上げる。1、2を左右交互に繰り返し。足踏み。2、大の字体操。1、体の後ろで両肘を寄せる。2、手足を同時に大きく開く。1、2を繰り返し。足踏み。3、手肘、クロスタッチ。1、両手を大きく開く。2、膝を伸ばし、反対の手で伸ばした膝をタッチ。1、2を左右交互に繰り返し。足踏み。4、お尻上げ運動。1、椅子の縁を支え、お辞儀をしながらお尻を浮かせ、止める。 丸2、ゆっくり座る。丸1、丸2を繰り返し。以上の括弧1から括弧4と足踏みを繰り返します。覚えるのは大変ですが、普段使わない筋肉を動かしているので、適度な運動になっています。地域のセラピストから、篠原理学療法士、介護老人保健施設アルカディア。運動は病気や怪我の予防、体力づくりにつながり、毎日を生き生きと過ごせます。お互い様体操のように、軽い運動だけでも十分です。大切なのは、無理なく続けること。少しずつできることから始めてみましょう。小さな積み重ねが、健康な未来につながります。門脇理学療法士、武蔵村山病院。健康づくりに運動は欠かせません。しかし、本当に大切なことは続けること。楽しみや目標があれば、やらされる運動は、やりたい運動に変わり、豊かな人生につながります。無理なく続けることが、健康で自分らしい暮らしを支える大きな力になります。編集担当者から、お互い様体操は、今回ご紹介した体操の他にも、誤嚥予防の体操や、首、肩等のストレッチなど、様々な体操で構成されています。それから、今回紹介した体操は、実はバージョン2なんです。紹介しきれなかったバージョン2の体操や、バージョン1は動画でご覧いただけます。ぜひご視聴ください。紙面に二次元コードがあります。市では体操の他にも、様々なシニア向けの教室を企画しています。詳細は、目次4で読みます。みんなで楽しく体を動かしたい方は、お近くの地域包括支援センターへ。西部地域包括支援センター、電話560-3931、稲平6-14-2、特別養護老人ホーム稲平園内、担当地域、稲平、岸、残堀、中原、三次、三富士、大字三次、横田基地内。北部地域包括支援センター、電話516-0062、中央2-13-1、担当地域、新名、中央、中東、本町。南部地域包括支援センター、電話、590-1477、学園、4-5-1、市民総合センター内、担当地域、えのき、大南、学園、緑ヶ丘地域包括支援センター、電話、590-5151、緑ヶ丘、1460-1103、緑ヶ丘高齢者サービスセンター内、担当地域緑ヶ丘、受付各センター共通、月曜日から土曜日8時30分から17時15分、木曜日は19時まで。目次に、健康。7項目あります。項目1。国民健康保険加入者40歳以上の方へ、特定健康審査の受診はお早めに。ページ番号100-0765。受診期限11月30日月曜日まで。なお、受診期限間近になると、希望の医療機関で受診できない場合があります。受診場所、市指定の医療機関、検査内容、問診、診察、血液検査、尿検査等、 対象、40歳以上、年度内に40歳になる方を含む、で、受診日に国民健康保険に加入している方、料金、無料、持ち物、健康審査受診券、質問票、マイナ保険証等加入している健康保険が確認できるもの、有効期限内のもの、申し込み、受診券、質問票を記入し、医療機関へ予約。なお、受診票、質問票を紛失された場合の再発行はこちらから、紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目2、献血にご理解とご協力を、ページ番号100-0744、日時8月26日水曜日、27日木曜日、午前10時から午後4時、なお正午から午後1時15分を除く、場所、市役所市民駐車場、対象 200ml、男性、女性、16歳から69歳、400ml、男性、17歳から69歳、女性、18歳から69歳。なお、成分献血は行っていません。また、200ml 献血は、当日の必要量が確保できた際、受付終了となる場合があります。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目3、骨健康度相談。ページ番号100-5942。日時、8月27日木曜日、1、午前9時30分から10時15分、2、午前10時15分から11時。なお、1、2のいずれかをお選びください。場所、市民総合センター3階集会室、対象20歳以上の市民の方、定員20人申し込み先着順、持ち物、健康手帳お持ちの方、申し込み、8月3日月曜日午前9時から電話で受付、なお測定は手首で行います。手首周りが19センチ以上の方は、測定できない場合があります。また、年度内1人1回までの参加となります。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目4、歪み解消、ヨガ体操教室。ページ番号100-0785。日時、9月4日金曜日。午後7時から8時30分。場所、保健相談センター。内容、体の歪み矯正、柔軟性や体力の向上など。対象、20歳以上の市民。定員10人、申し込み先着順。講師、原田直氏。全米クリパルセンター公認ヨガ教師。持ち物、健康手帳、お持ちの方、タオル、飲料、動きやすい服装、申し込み、8月3日月曜日、午前9時から電話で受付、問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目5、無料、大腸がん、個別検診、後期。申し込み期間、消印有効、8月1日土曜日から14日金曜日。対象、41歳以上の市民、令和8年4月1日時点。なお、次の方は申し込み不可。40歳、昭和60年4月2日から昭和61年4月1日生まれの市民の方。別に大腸がん検診、受診票等をお送りしています。今年度すでに 大腸がん検診、がん3セット検診を含むを受診された方。なお、市の特定健康審査等を市指定医療機関、市内のみで受診する場合は、同時に受診か、定員400人、応募者多数の場合は抽選、受診期間9月1日火曜日から11月30日月曜日、なお休診日を除く。場所、市の指定医療機関、検査方法、便潜血検査2日法。なお受診可能な方には8月下旬ごろに受診票等の案内を送付します。月経期間中は受診できません。がん3セット検診後期は司法9月1日号、胃がん検診、大腸がん検診集団、胃がん、大腸がんセット検診、肺がん検診は司法10月1日号でご案内します。申し込み方法は3通り。申し込みは各検診1人1回まで、重複申し込みは無効。申し込み方法1、郵便はがき、宛先、郵便番号208-0004、本町1-23、保健相談センター検診係、裏面、1、希望の検診名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、年齢、4、住所、5、日中連絡が取れる電話番号。申し込み方法2、保健相談センター窓口。申し込み期間中、午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日を除く、に窓口で申請。申し込み方法3、電子申請。市ホームページ、ページ番号101-7046、または、この紙面に掲載の二次元コードから。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。なお、電話での申し込みは不可です。ページ番号100-5882。項目6、市民の健康。ヘリコバクター、ピロリ感染症。武蔵村山市医師会提供。分析、田島譲。ピロリ菌って知っていますか？名前は聞いたことがあるかもしれません。正式にはヘリコバクターピロリという細菌で、目に見えないほどの大きさです。主に胃の中に住み着きます。胃酸は強酸であり、通常の菌であれば胃の中では生きられませんが、ピロリ菌は特殊な酵素を持っており、自分で胃酸を中和しながら、胃酸の環境下でも生きることができる細菌です。多くは幼少期に経口感染すると言われており、日本では昔から多くの感染者がいました。不衛生な環境や井戸水の飲水による感染や、離乳食の口移しなどでの感染が多いと言われています。成人になってからの感染の可能性は極めて稀です。主に慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの原因になり、胃がんのリスクが高くなることも知られています。検査方法には、尿素呼気検査、採血による抗体検査、糞便中抗原検査、胃カメラによる組織検査、迅速ウレアーゼ試験、強検法、培養法などがあります。ピロリ菌陽性となった場合には、薬による除菌療法を行うこととなります。具体的には、1種類の胃薬と2種類の抗生物質を1週間内服して治療を行います。内服終了後は、 1ヶ月以上経過してから、尿素呼気検査や糞便中抗原検査などでピロリ菌を除菌できたかどうか確認する必要があります。除菌が成功すると、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんのリスクを下げることができます。しかし、胃がんのリスクは下がるものの、もともとピロリ菌に感染していない人と比べると、発症リスクは高いため、定期的に胃カメラで胃の状態を確認することが大切になってきます。今までピロリ菌を調べたことがない方は、自覚症状がなくても感染している可能性があるかもしれませんので、内科・消化器内科でご相談してみてください。項目7、急患診療、持ち物、マイナ保険証等、医療証、丸乳、丸子、丸青、丸親、丸小等。小児科・内科、休日・休日順夜、日曜・祝日。受診前に必ずお問い合わせの上ご来所ください。表、受付時間・診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。3、午後5時30分から7時30分。午後6時から8時。表を終わります。場所、保健相談センター1階。ページ番号100-0778。問い合わせ、武蔵村山市医師会。電話、564-4114。小児初期準夜間救急、小児二次救急、毎日。小児初期準夜間救急、午後7時から9時30分。なお年末年始除く。小児二次救急、24時間対応。ページ番号100-0778。問い合わせ。武蔵村山病院救急外来診察室。電話566-3111。8月の休日歯科、歯科休館。ページ番号100-0782。表、受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時、午後1時から4時30分。表終わります。曜日はいずれも日曜日です。2日、長崎歯科医院、学園 3-59-5、電話 561-9672。9日、蛭間歯科医院、三藤1-109-1、電話 569-2226。16日、長島歯科医院、中原1-16-3、電話 560-4618。23日、宮崎歯科医院、本町2-72-1、電話 560-4182。30日、宮田歯科医院、大南1-127、栗原ビル、A 棟2階201、電話 566-0018。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。目次3、8月の無料相談。相談は19あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談、日時、5日、19日、26日、9月2日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の 午前8時30分から当日午後3時までに電話予約。各相談日先着6人。2、人権相談、行政相談。5日水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の前日午後5時までに電話予約。各相談先着6人。3、交通事故相談。12日水曜日、午後1時30分から4時。当日午後3時までに電話予約、先着4人。4、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、行政書士相談。12日水曜日、午後1時30分から4時30分。7日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。5、司法書士相談、税務相談。19日水曜日、午後1時30分から4時30分。14日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。以上1から5までの場所はいずれも、中部地区会館市役所4階会議室。受付は市役所2階共同推進課窓口、または桜ホール市民会館。受付は桜ホール市民会館。問い合わせ先いずれも共同推進課内線243。6、創業支援個別相談。毎月第2、第4木曜日。事前に電話予約。中部地区会館市役所4階会議室。産業観光課内線225。7、マザーズハローワーク立川出張相談。18日火曜日午前10時から正午。17日月曜日までに電話予約。市民総合センター2階、子ども家庭センター相談ルーム。産業観光課内線225。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日。午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所福祉総務課。福祉総務課、内線155と156。10、母子、父子、女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く。受付は午後3時30分まで。市役所福祉総務課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、要予約、昼休みを除く。受付は午後3時30分まで。緑ヶ丘出張所。福祉総務課、内線155と156。11、教育相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時15分から午後5時、要予約。場所と問い合わせ先はいずれも、市民総合センター内、3階教育センター教育相談室。電話 590-1470。 フリーダイヤル電話 0120-910-548。 12、心の相談室。オンライン相談、21日金曜日、午後2時から4時40分。20日木曜日、正午までに、この紙面に掲載の二次元コード、相談ページから予約。先着3人。対面、電話相談。男性相談員。8日土曜日、 午後2時から4時10分、事前に予約、先着3人、託児あり。13、女性弁護士による法律相談。15日土曜日、午後2時から4時。19日水曜日、午後5時から7時。事前に電話予約、先着4人、託児あり。12と13の場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。問い合わせ先いずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。なお、12の心の相談室、オンライン相談の二次元コードが掲載されています。14、福祉法律相談。18日火曜日、午後1時30分から4時30分。事前に電話予約。15、受験生チャレンジ支援相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。事前に電話予約。受付は終了時間1時間前まで。16、福祉サービス総合相談。青年貢献制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。14から16の場所はいずれも、市民総合センター。問い合わせ先いずれも、社会福祉協議会。電話、566-0061。17、ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚、5日。高次能、12日。死体、19日。視覚、26日。いずれも水曜日。なお、視覚のみ、電話相談か。午後1時から4時。受付は当日、午前中まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、ファックス 590-1305。18、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。なお、仮移転期間中は市民総合センターで実施。市民総合センター、障害者就労支援センタートライ、電話 560-7839。19、シルバー人材センター入会説明会、19日水曜日、午後1時30分開始。事前に電話予約、定員あり。選定、助走、やりたい方、大募集。シルバー人材センター。シルバー人材センター。電話 564-1081。目次4。福祉。10項目あります。項目1。特別障害者手当、障害児福祉手当を受けている方へ、現況届の提出をお願いします。7月下旬に現況届用紙を送付しました。現況届を提出されないと、手当を受けることができなくなります。忘れずに手続きをお願いします。提出期限、8月28日金曜日。提出先、市民総合センター内障害福祉課。なお、現況届の送付のお知らせについては、今後は、市公式 LINE からお知らせします。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課、電話 590-1185、特別障害者手当国制度のページ番号 100-0689、障害児福祉手当国制度のページ番号 100-0692、項目2、お仕事をする準備を始めませんか？就労準備支援事業、ページ番号 100-5474。生活リズムが崩れている方、 働いたことのない方、コミュニケーションに自信がない方などに対して、一人一人に支援プログラムを作成し、就労に向けたお手伝いを行っています。就労準備支援では、パソコン教室、各種セミナー、就労体験、農業体験、ボランティア体験等があります。様々な支援メニューを無料で利用しながら、生活リズムの改善、コミュニケーション能力の向上やビジネススキルなどを習得し、最終的に就労を目指します。詳細はお問い合わせ、または市ホームページへ。問い合わせ、市民悩みごと相談窓口、内線155と156。項目3。発達障害に対する理解と支援を推進するための講演会。ページ番号101-1806。対応が困難な児童・生徒への支援と関わりを学びましょう。日時8月21日金曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。場所、桜ホール、小ホール。対象、市内学校関係者、市内または近隣在住の保護者等、特別支援教育に関心のある方、定員150人、講師、宮本則夫氏、特別支援教育サポーター、つなぎ、申し込み、8月19日水曜日までに申し込みフォームで受付、紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、教育指導課、電話 516-8610。項目4、認知症になっても安心して暮らせる地域へ。症状や予防、周囲の関わり方などを学びます。日時、8月29日土曜日、午前10時から11時30分。場所、特別養護老人ホーム稲平園。対象、市民の方。定員30人、申し込み先着順。講師、高橋智弘氏。武蔵村山病院、認知症疾患医療センター、認知症認定看護師。申し込み、8月1日土曜日から28日金曜日に、電話で受付。問い合わせ、西部地域包括支援センター、電話 560-3931。項目5、高齢者向けスマートフォン教室。ページ番号 101-9032。スマートフォン操作や各種アプリの活用法などを学ぶ、4回の教室を開催します。日時、9月1日、8日、15日、29日、いずれも火曜日、時間はいずれも午前9時15分から11時45分、場所、市民総合センター3階集会室。内容、1、基本操作、2、SNS、コミュニケーション、3、ニュース等情報収集、4、電子申請や電子決済、総復習。なお、4日間で、1から4の内容を学習します。対象、スマートフォンを持っていない、または操作に不慣れな、60歳以上の都民の方。なお、スマートフォンを持っていない方には、スマートフォンの貸し出しあり。定員20人。申し込み、8月25日火曜日までに、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局へ電話で受付。問い合わせ、東京都スマートフォン普及啓発事業事務局。電話03-6316-3169。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。 項目6、介護職員初任者研修講座、通学形式、受講者募集。日時、9月5日土曜日から12月6日日曜日の土曜日、日曜日。場所、特別養護老人ホーム、サンシャインホーム、会議室、稲平、4-10-2。内容、講座、実技演習、130時間。介護の仕事の基本的な知識、技術を身につけます。対象、介護職に興味があり、次のすべてに該当する健康で60歳以下の方。市内及び近隣に在住、在勤。ご自身で会場に通うことができる。カリキュラムのすべてを受講できる。定員8人、応募者多数の場合は抽選。なお、最低受講人数に達しない場合は、延期または中止する場合があります。料金5万円、テキスト代含む税込み。なお、一定の要件を満たす方に、参加費の助成を行っています。詳細は、高齢福祉課へ。申し込み、8月1日土曜日から29日土曜日に、社会福祉法人、武蔵村山聖徳会へご連絡ください。申し込み書を窓口でお渡し、または郵送します。問い合わせ、講座について、社会福祉法人武蔵村山聖徳会、電話531-3741、8時30分から17時30分。女性について、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233、8時30分から17時15分。項目7、笑顔でつながる認知症フェスタ、未来の自分と家族のために。認知症について一緒に考えてみませんか。日時、9月7日月曜日、午後2時から4時。場所、武蔵村山病院、2階会議室。内容、1、認知症の最新情報。2、セルフチェック。3、予防体操。4、認知症の人との関わり方等。対象、市民の方。定員40人、申し込み先着順。講師、1、医師。2、公認心理師。3、理学療法士。4、認知症看護認定看護師。申し込み、8月28日金曜日までに電話または申し込みフォームで受付。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、武蔵村山病院、電話566-3312。項目8、介護予防教室、骨盤底筋体操教室。体の仕組みを知り、自宅で毎日実施できるセルフケアを学びましょう。全2回。日時、9月9日、16日、いずれも水曜日、午後1時30分から3時。場所、市民総合センター3階集会室。対象、おおむね60歳以上の女性市民の方。なお、両日参加できる方。初心者の方、優先。定員30人。応募者多数の場合は抽選。講師、山崎博美氏。認定、排泄専門員。持ち物、飲み物、動きやすい服装、汗拭きタオル。申し込み、9月2日水曜日までに、電話、窓口、または申し込みフォームで受付。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、南部地域包括支援センター、電話590-1477。項目9、 住み慣れた地域で始めよう。介護予防リーダー養成講座。ページ番号100-6607。講義や実習を通して、介護予防に関する知識と技術を学ぶことができます。日時、9月11日から12月18日の金曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センターほか、対象、原則全講義に参加でき、終了後に介護予防事業等にご協力いただける18歳以上の市民の方、定員20人程度、応募者多数の場合は抽選。講師、東京都健康長寿医療センター研究所等、持ち物、筆記用具、飲み物。なおその他、講座の中でお知らせします。申し込み、8月31日月曜日までに、電話または窓口にて受付。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目10、輝く高齢者介護予防教室、全7回、日時、いずれも午前10時から正午、今日、回数、日程、いずれも水曜日、テーマの順に読みます。回数1、日程、9月30日、テーマ、介護予防とは、2、10月7日、おもちゃとゲームで脳の活性化。3、10月14日、家庭でできる簡単料理。4、10月21日、口腔ケアで病知らず。5、10月28日、健康体操。6、11月4日、心の健康、懐かしの歌で。7、11月11日、就活エンディングノート。表終わります。場所、市民総合センター会議室ほか。対象、一人で講座に通うことができる65歳以上の市民の方。定員12人程度、応募者多数の場合は抽選。料金、1000円。教材費、全7回分。持ち物、筆記用具、飲み物。なおその他、各講座の中でお知らせします。申し込み、9月11日金曜日筆着までに、はがき、ファックス、任意の用紙、またはメールに、1、氏名、2、住所、3、生年月日、4、年齢、5、電話番号、6、参加動機を記入の上、次の問い合わせ先に申し込みください。問い合わせ、NPO 法人シニアメイトサービス担当、山根。郵便番号208-0013、大南 3-101-1、マンション吉野 102、電話564-0011、ファックス569-8245、メール s_mate_lion.ocn.ne.jp。 なお、この事業は市から NPO 法人シニアメイトサービスに委託しています。ページ番号100-5118。目次5。生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえ、生活保護費の追加給付をします。新たな基準を設定し、当時の基準との差額分の生活保護費の追加給付を行います。問い合わせ、生活福祉課、内線167、 ページ番号102-2261、紙面に二次元コードがあります。対象、次に該当する世帯、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、申し出が必要な方、前述の対象に当てはまる世帯のうち、現在生活保護を受給していない世帯、当時受給していた自治体に対し、生活保護廃止時点での世帯主から申し出を行う。なお、申し出方法等詳細は各自治体にお問い合わせください。現在も本市で生活保護を受給している世帯は、申し出不要。なお、前述の対象期間に本市以外から生活保護費を受給していた場合は、当時受給していた自治体に申し出が必要です。お問い合わせ、本市での追加給付の申し出の受付、手続きの案内等、武蔵村山市生活保護費の追加給付事業コールセンター、8月3日月曜日から電話 050-3821-7120、場所、市役所4階405会議室、8時45分から17時。追加給付の内容等に関する一般の問い合わせ、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター、電話0120-179-445、平日9時から17時。なお、8月から10月は、土曜日、日曜日、祝日も開設。目次6、平和を願って。4項目あります。項目1、黙祷にご協力ください。8月6日木曜日、9日日曜日の原爆が投下された時間に合わせて、また、8月15日土曜日の正午から1分間の黙祷を行います。市民の皆様も時間に合わせて黙祷を捧げられますようお願いします。広島、長崎の原爆で亡くなられた方の慰霊。8月6日木曜日午前8時15分。8月9日日曜日午前11時2分。戦没者を追悼し、平和を記念する日、8月15日土曜日、正午。なお、この時間に防災行政無線からサイレンを鳴らします。問い合わせ、共同推進課、内線244、または福祉総務課、内線153。項目2。原子爆弾被爆者に見舞い金を支給。支給要件に該当すると思われる方は、市役所福祉総務課へお問い合わせください。要件、8月1日現在、市内に住所があり、被爆者健康手帳の交付を受けている方、支給額1万円、年額、申請、8月31日月曜日までに窓口または郵送、消印有効で受付。申請に必要なもの。原子爆弾被爆者見舞金支給申請書。被爆者健康手帳。本人名義の通帳。印鑑。なお、昨年度申請された方には、市から申請書を送付します。問い合わせ、福祉総務課、内線153、ページ番号102-1503。項目3、原爆、東京大空襲パネル展。平和の尊さを改めて感じていただくため、 パネル展を実施します。日時、8月6日木曜日から18日火曜日、午前8時30分から午後5時15分。平常日を除く、初日は正午から、最終日は正午まで。場所、市役所1階ロビー。問い合わせ、共同推進課、内線244。ページ番号101-8958。項目4、原爆、核に関する図書の展示。各館には平和について考えるための図書リストを用意しています。期間、8月1日土曜日から15日土曜日。なお8月3日月曜日は休館。場所、三木地区図書館。問い合わせ、雷塚図書館。電話、564-1284。ページ番号、100-5296。目次7、市政。6項目あります。項目1、納期内納付をお願いします。今月の納期限、8月31日月曜日。市民税、都民税、森林環境税、普通徴収、第2期分。国民健康保険税、普通徴収、第2期分。後期高齢者医療保険料、普通徴収、第2期分。口座振替、コンビニ、スマホアプリのほか、地方税統一 QR コード、後期高齢者医療保険料を除く、による納付が可能です。詳細は市ホームページへ。紙面に二次元コードがあります。新たに国民健康保険税の口座振替手続きをした方の中から抽選で、市地域ブランド商品券を申請。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ収納課、内線194から196。ページ番号100-0277。項目2、土曜日マイナンバーカード窓口、ページ番号100-4643。日時、8月8日土曜日、9月5日土曜日、午前9時から正午。場所、市役所マイナンバーカード受付窓口、緑ヶ丘出張所。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請サポート、無料写真撮影あり。なお、マイナンバーカードの更新等は、祝日を除く月曜日から金曜日にご来庁ください。持ち物、本人確認書類等。ページ番号101-3391。なお、マイナンバーカードのお渡しは予約優先です。予約方法は、市ホームページまたは問い合わせ先から。予約がない場合でもお渡しは可能です。問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル、電話、0570-076489。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時。項目3、8月から高額療養費制度が見直されます。高額療養費制度とは、一月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。自己負担限度額の変更や年間の上限額が新設されるなど、制度が一部見直されます。詳細はホームページへ。国民健康保険のページ番号100-0176。後期高齢者医療のページ番号100-0204。いずれも紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、 保険年金課、内線136と133。項目4、スポーツ推進委員を募集します。ページ番号100-8098。定員に欠員が生じているため、各種スポーツ大会、教室等の企画や運営、助言等を行う市の非常勤特別職を募集します。応募要件、次のすべてに該当する方、1、市内在住または在勤、在学、2、令和8年4月1日時点で、20から69歳、3、スポーツ振興にかかる行事、および会議、主に平日、夜間、土曜日、日曜日、に出席、協力ができる。任期、移植日から令和10年3月31日まで、報酬、月額12,500円、選考方法、書類審査、面接、申し込み、応募用紙を記入の上、スポーツ振興課、市役所第二庁舎へ直接持参、または郵送にて受付。なお、提出書類の返却不可。また、応募用紙はスポーツ振興課、市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、総合体育館で配布、または市ホームページからダウンロード可。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、スポーツ振興課、内線654と655。項目5、令和7年度情報公開、個人情報保護制度の運用状況実績を公表します。情報公開制度、透明度の高い市政を目指して、ページ番号100-2327。情報公開制度とは、市民の方の市政情報を知る権利を保障するとともに、市が諸活動を説明し、公正で開かれた市政を推進する制度。1、公文書の開示請求、決定の状況。請求件数57件。なお、1件の開示請求に対し、複数の決定をしている場合があるため、開示請求件数と決定の総数とは一致しません。開示決定31件。一部開示決定30件。非開示決定13件。2、情報公表の実績。長期総合計画、その他重要な基本計画、16件。付属機関等の報告書、3件。個人情報保護制度、適正に保護、あなたのプライバシー。ページ番号100-2328。個人情報保護制度とは、市が個人情報を収集、保有、利用する際に適正に処理するとともに、個人情報について開示、訂正、利用停止を求める権利を保障し、個人の権利利益を保護する制度。1、保有個人情報の目的外利用等の届出の状況。表、届出者、件数の順に読みます。届出者、市長、件数2件、教育委員会0件、選挙管理委員会0件、監査委員0件、農業委員会0件、固定資産評価審査委員会0件。表を終わります。2、保有個人情報の開示請求、決定の状況。請求件数6件、開示決定5件、一部開示決定1件、不開示決定0件。 保有個人情報の訂正請求、利用停止請求、行政不服審査法に基づく審査請求はありませんでした。市の個人情報の取扱いについての苦情の申し出は2件ありました。審査会、審議会の開催状況、公正な制度運営のために、武蔵村山市情報公開個人情報保護審査会0回、武蔵村山市個人情報保護審議会0回、問い合わせ文書法制課内線385、項目6、ワークライフバランスの実現に取り組む事業所を募集します。ページ番号102-1441。仕事と生活を両立しながら働ける職場の実現に向けて、優れた取り組みを実施している市内事業所を、ワークライフバランス推進事業所として認定し、司法等で紹介しています。企業のイメージアップや優秀な人材の確保、人材流出の防止につながっていきます。ぜひ、ワークライフバランスを推進しましょう。認定要件、次の1から4の各分野において、1項目以上、合計15項目以上の取り組みをしている市内事業所。1、就労による経済的自立が可能な社会に向けての取り組み。7項目。2、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会に向けての取り組み。7項目。3、多様な働き方、生き方が選択できる社会に向けての取り組み。9項目。4、その他の取り組み。4項目。申し込み。8月1日土曜日から9月11日金曜日に、申請書とチェックシートを記入の上、取り組み内容が確認できる書類を添え、共同推進課窓口、市役所2階、または郵送で申し込み。なお、申請書とチェックシートは共同推進課で配布するほか、市ホームページからダウンロード可。詳細は市ホームページでご確認ください。紙面に二次元コードがあります。問い合わせ共同推進課内線244。目次8、防災行政無線全国一斉情報伝達試験。8月26日水曜日、午前11時。市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから、試験放送である旨の自動メッセージが放送されます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。当日の午前10時と試験開始直前に周知のための放送を実施します。この試験は本市以外の地域でも全国的に試験が実施されます。放送内容、のぼりチャイム音。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災武蔵村山です。下りチャイム音。問い合わせ危機管理課内線334。ページ番号100-0148。